建築系ラジオです。今回はちょっとあの新しい試みというか、まあ、そんな感じで南先生がいつもこう MC をもしていただいてたので、今回はちょっとあの学生、まあ、私がちょっとあの司会の進行の方を、ちょっとしてみますっていう感じで、まあ、初めてなんでうまくいくかどうかちょっとよくわからないんですけど、まあ、新しい試みとして、取り組んでいきたいと思います。
はい。
じゃあとりあえずあのお二人の、まあ、自己紹介というところからいきますか。はい。
南です。どうぞ。
南研究室修士1年の柊木です。
はい、あ、そっか、自分の自己紹介。今回 MC やらせていただきます。国士舘大学の、南研究室の修士2年の福原と申します。まあ、今回はよろしくお願いしますということで。今回、レビューで取り上げるのは、新建築の、12月号の、まあ、表紙にもなっているこの保木美術館というものを、日建設計の設計で、しているのをちょっと取り上げたいと思います。
はい。
でそれで一応どうしますかね。
そうだね、これなんか、はい、あの全体のじゃあ概要をその福原君の方から少し説明してみたら。
はい。全体の概要っていうのは、
概要っていうか特徴っていうかさ、はい、建物のね。
あ、そうですね。まあ場所は千葉県千葉市の緑区に、まあ、あるっていう感じで、まあなんかもうバッと見た時最初に感じた印象として、まあすごいキャンチが出ていて、そうですね、あのチューブ状の、まあ、構造体が、このまままっすぐちょっと円弧を描きながら、伸びていくっていう状態で、まあ、なんかすごいキャンチが飛び出しているっていう感じですかね。で中はまあ美術館となってて、そうですね、まあ、絵画とか、そうですね、一応まあそういうものを、展示している、あ、ワインを収蔵している施設っていうのも、絵画とワインを収蔵しているっていうようなのを、まあ、ギャラリーとして、作ったという感じになっています。
なるほど。
はい。そうですね、じゃあこれはちょっと最初見た感じの、まあ、感想というか、まあ、なんかそういうのをじゃあ平木君からちょっと。
どうぞ平木
君。
そうですね、最初に見た感じではなんかこの福木美術館っていうのなんかすごいなんか強いイメージがあって、うん、そのキャンチがすごい伸びてるんで、うん、建築の強さみたいなのをなんか表現しているような美術館なのかなと思ったんですけど、うん、なんかあの少しあのカーブをしてて、うん、その内部も結構あの波打っているっていうか、うん、壁面が波打っている場所とかが多くて、うん、なんか強さとともにそのなんか柔らかさみたいなものを同時に表現しているようなイメージもあって、
うん、
であの内部から外が結構よく見えたりするあの下のキャンチが出てる部分の下の部分が空いてって外が見えたりするんで、そういうなんか自然的な優しさじゃないですけど、そういうのもなんか見せてたり、結構あのパッと見た感じとなんかそのイメージがだいぶ違うような、結構なんかいろんな表現っていうかいろんな顔を見せているような建築なのかなっていうふうに思いました。
うん、なるほど。細かいところは結構見てるじゃないですか。
そうですね、じゃあ先生はどうですか。
そうだね、あの、はい、まあ、これ新建築 の, そのこの本の表紙になってるんですけどね、
はい、
これはあの新建築の、2010年の12月号っていうことなんですけど、 まあ、これパッと見たらもうみんな最初に驚くんですよね。さっき深浦君の方からも少し説明があったけども、まあ、キャンチレバー肩持ち針ですよね。柱のない状態で30メートルぐらいドーンとそのボリュームが出ていて、本当に建物そのものが水平に宙に浮いているような感じっていうものが非常にこう際立った形で表現されていて、まあ、これは見た瞬間すごいなっていうふうにこう思いますよね。でもなんでこんなことするのかなっていうふうにも思うし、ただ構成としては実は図面を見ると割とこうシンプルで、そんなに複雑な感じは実はないっていうか、チューブ状のそのボリュームが3つ4つ5つと折り重なっているんだけども、まあ、それによってその線状の敷地に沿うようにして、非常に細長いボリュームが出来上がってるっていうふうなことで、なんとなくこうこのキャンチレバーを使って流動的な空間を構成していくっていうふうな、まあ、そういうふうな形にこうなっているんですよね。で僕はなんかこうさっきのね、例えばその平木君のその、まあ感想にもちょっとあったんですけども、日本の何かこう伝統的な空間みたいなものを意外とちょっとこう感じさせるかなと実は思ったんですよね。なんかこうもちろんこれは現代建築の一番最先端の、まあ、建築作品なんだけども、流動的な空間であるとか、まあ、枯れやかさとかシークエンスがどんどんどんどんこう移り変わっていくものとかね、これに近いようなものとしては例えばスティーブン・ホール の, そのフィンランド の, そのヘルシンキ現代美術館とか、まあ、いろいろこういう流動的な空間っていうのはあると思うんですよ。ダニエル・リベスキンド の, その建築だってそうだし、あるいはザハの建築だってちょっと似てるような感じもあるんだけど、なんか似てるようで実はまあザハとかリベスキンドにはこれちょっとできないかなっていう思いもあるし、やっぱりその、まあ、日本の技術 の, その、まあ、最高峰っていうかね、日建設計がやってるだけあって極めて何かこう緻密にピシッと作ってる感じもあるし、これは本当に渾身の力作だなっていう風な、そんな印象僕はあるよ。うん、逆にじゃあ福原君どうですか。
そうですね、まあ結構まあ言われてて、まあ、そのシークエンスの話とかもいろいろあって、まあ、空間的な話はそういうのを思ってるんですけど、まあ、すごい細かいところになると、この多分これ打ちっぱなしのコンクリートでまあ作られてるっていうことなんですけど、なんか目地がなんか幅が違ったり、まあなんかちょっと大きかったり小さかったり大きかったりしてて、なんかちょっとまあカーブのところだからそういう風にしてんのかなっていう風な印象もあったんですけど、なんかまあこういうところだとなんかまあ直線だけどちょっとなんか目地の使い方が
そうだね、
なんかあえて意匠的な感じで使っているのかなっていうふうにも思ってて、
それはいいところに目をつけたね。
なんか結構面白い目地の使い方をしているのかなっていうふうに思いましたね。
そうだね、これ見るとさ、確かにボリュームとしてはもう徹底的に水平に横にねドーンと伸びてるけど、目地は全部これ縦勝ちにしてるね。
そうですね。
であたかもこれさ、コルビジェのさ、例えばラトゥレットの修道院の窓割りのようにさ、非常にランダムにこれ目地が入ってるんだけども、下の方のこれはコン構造、断面コン構造になって下の方はコンクリートで上はそのスチールでできてるんだけども、下の方 の, そのコンクリートの目地と上 の, そのスチールのパネルの目地っていうものが微妙に何かこう共振してるっていうか、こうしてるっていうかさ、全くもちろん同じではないんだけども、ここのところは少し違ったランダムの目地が入ってるとかね、目地によって全体を統合していくっていうか、そういうふうな印象って確かにあるね。つまり目地によってその垂直性を強調するっていうね。
そうです
ね、そこは確かにあるかもしれない。
なるほど。
あとはこれなんかさ、はい、なんかこう屋上のところにさ、なんかこう垂直のこうすごいたくさんの棒がこう立っていて、ポールが立っていて、まあ、これはもちろんそのデザインに組み込まれてると思うんだけども、あたかもこれが目地と関連し合ってるようにも見えるね。
はいはい。
だから水平方向のすごい強烈なボリュームっていうものと、あるバランスを取るために今度は小刻みな垂直方向の例えば目地であるとかポールであるとか、あるいはこの木だってそうだと思うんだけど、垂直方向のものがよくよく見てみると結構実は際立ってるっていうね。そういう何かこう垂直と水平のシンフォニーっていうかハーモニーみたいなものがさ、うまくデザインされてるっていうような感じあるね。
まあちょっとまあ、景観的な目線で見ると、まあ、水平力が強かったっていうのはあるんですけど、まあ、そのまま、まあ、中の方に近くに寄っていくと、そういう細かいところで、垂直の力をやっぱり感じていけるっていうところなんですかね。やっぱり
そうだね、
はい、
そういうところあるなと思う。それとさっきその平君が少し話してたけどね、これ割となんとなくさ周り見るとさ住宅地っていう感じも少しあるじゃないですか。 だけどもこれあの緑も植えていて、そのまあこれちょっと場所はね、そのこの千葉県 の、 その、細かいところ千葉市の緑区というかどういうところかわからないんだけども、なんか周り の、 その周辺環境のコンテクスト、つまりその住宅地であるとか緑であるとかいろんなものが、まあ、微妙に何かこう読み取られてるなっていうかね、そういうような感じもあるかなと思うんですよ。だからまあ緑が見えるところもあれば、一方でなんとなくその住宅がこうほの見えるというところもあるし、だけどもその建物が非常にこう低いから、これ最高高さを全部10メートル以下に抑えているので、あのすごく地面に近くて、ある意味そのランドスケープ的に設計をしているから、地面のこういう何か芝生の緑とかさ、そういったものがこう内部空間にも視覚的に入り込んでくるというかね、そういう感じもあるかなと思うよ。
そうですね、
まあ、これはあの新建築の表紙を飾ってるだけあって、本当にこう見応えがあるっていうか、まあちょっとこれもね、あのぜひ行ってみたいなと思うような空間ではあるけどさ。
そうですね、
なんかこういうなんか細長い建築を、あの昔瀬島和代さんも何かどっかに設計してたよね、横浜とかさ、それからどっか長野かどっかにこういう美術館も設計してたりしてたけどさ、まあこのタイプっていうのはなんかデザインの一つの方法論とか手法として考えられるっていうか、昔さ僕らの研究室でさ、あのリスボン建築トリエンナーレのさ、あの展示やった時にさ、ホリゾンタルスカイスクレーパーっていう提案をして、あれっていうのはその六本木のね、あの近くにあの高速道路沿いに極めて細長い、まあそれはもう架空の案だったから 1.6 キロぐらい長さがあったんだけども、巨大なその構築物を作るっていうね、あのまあホリゾンタルスカイスクレーパーっていう名前の通り水平のその摩天楼、まあ、ある意味言語矛盾なんだけども、それをまあ作るっていうようなことをやったんだけど、ちょっとそれを思い出させるような計画があるね、というふうな感じがしますが、福原君どうでしょうかMC の福原君
そうですね、まあもちろんその、まあ、ホリゾンタルスカイスクレーパーのやつは、まあ、僕はちょっと参加してないんですけど、まあ、ちょっとあの、まあ、模型をまあ見るっていう機会があって、やっぱりその、うん、もうもちろんホリゾンタルっていうぐらいなんで、やっぱ水平に伸びる力っていうのがものすごい強いっていうのはやっぱり感じてて、やっぱりその、まあ、都市にまあこういった形で、まあ、内蔵されている、まあ、この保機の美術館に関しては、うん、そうですね、まあ、なんかそういうものをやっぱり近いものは感じたりしますけど、やっぱりなんかそう縦に伸びるっていうよりはやっぱこの水平に伸びていくっていうことによって、うん、まあ、なんかそのまあまあ物質的にまあ人間との距離はまあまず近いなっていうふうには思えて、まあそれによってまあなんかあのいい効果だったり、まあそういうものはやっぱり期待できるのかなっていうふうには感じますね。
いやなんかさ、その今ちょうど福原君はね、大学院の修士2年で修士設計やっててさ、修士設計の前段階としてまあフランクライドライトのその建築研究をね、はい、やって、まあ実際にライトを見に行ったりしてたわけですけども、はい、ライトっていうのは基本的には水平に伸びる建築ですよ、まあ、プレーリースタイルのさロビー邸とかもそうだし、はい、でそ の, のまさに軒の研究をまあ、ね、あの福原君はちょっとやってるわけなんですけども、あの庇を深く張り出して、でその深いその堀の深い軒空間を作ることによって日陰を作るみたいなさ、でこれはでもなんかあのこの建築保機美術館に関してはさ、あのこのキャンチレバーの下の空間が一体何なのかってまあ気になるんでね、これが非常にこう微妙な空間を作ってるっていうかさ、必ずしもこう軒下でもないっていうかさ、うん、まあ、コルビジだったらピロティっていうことになるんだけども、うん、こう柱を取り払ってそのキャンティレバーにすることによって、まあ、ピロティともまた異なった意味の空間が現実してるなっていうような感じがあるね、
うん、という気はします。下の空間は実際どうなってるんですか、ね、何が
何もないんだろう、
何もない、あ、うん、
少し入り口とクロスしてるような、
うん、あ、そうなの、
なんかこの写真がなんか少しこうクロスしてなんか少し門みたいに見えるのかなっていうふうに思ったんですけど、
でもこの下にいたらちょっと不安だよね
どうちょっと怖いですかねかどうなんですかね、
なんかこのスチール の, あの床面の細いあの板が結構少し軽そうに見えて、なんかあの落水槽みたいなあの重たい張り出し方ではなくて、うん、なんかもう少し軽いイメージがあるのかなっていうのが結構するんですけど、
まあそれはそうだな、 それは確かにそうだ。
ここの断面がこう出てるんで、こう薄いスチールがもうあるっていうふうにはもう全然分かりやすいっていうの、うんうん、
そうだね。それわざと見せてるね。
そうですね、
うん、まあこれなんか後ろのデータシートの断面詳細見てもさ、なんかそんなにこう、あれなんだよね、ハードに作り込んでないっていうか、まあ、実際にはさ床のその懐の厚みってもう少しあるけど、今その君らが言ってるところっていうのはさ、この小口のね、その水平面のスラブの小口の一番端っこのところっていうかさ、この水切り鉄板みたいなところなんだけども、はい、実際にもうちょっと厚みがあるんだけど、それを加味しても結構これなんか軽量鉄骨のような形でさ、あの軽く作ってるんだよね。だからこれ自体が本当に軽い構築物があの飛び出してるっていうのに近くて、確かに今平木が言ったようにさ、あの落水槽なんかはさ、コンクリートの塊がドーンと出てて、いかにもこれでキャンチレバーやりましたっていうような感じなんだけど、うん、ちょっと表現 の, 違あの仕方が違うんだよね、これね。
そうですね、
うん、いやこ の, あの山梨さんって僕あの一度だけお会いしたことがあるんですけど、この設計されたね、うん、あの一見設計の方ですけども、あの、新木場の江東区の新木場のあたりにあの木材会館かな、材木会館だったかな、はい、っていうのを設計、まあ、されていて、一見設計でやってるんですけど、まあ、あれも僕ちょっと見学会で見に行った時にやっぱり非常によくできてたんだよね。あの非常にこう知的に建築を作っていて、あの木をふんだんに使ったあの、まあ、構想建築ということで、通常だったらそれができないようなことを、うん、あのやっていたので、まあ、そういった意味ではそのアクロバティックなね、知的にアクロバティックなことを建築において実現させるという意味ではちょっと共通するところもあるのかなと思いましたよね。まあ、そんな感じがしますけども、
はい、そうですね。
というところでさ、ここでじゃあその MC としてはさ、
はい、
ね、これなんかこれさ同時進行形でさ、ライブでさ、はい、ラジオの進行そのものをこうラジオで流すっていうさ、
ラジオの
それ考えるんだけどね、はいはい、つまりさMC としては起承転結を考えたらさ、そろそろここでさ起承転結の天にね、
なるほど
来たわけだよ。
そうですね、
そうするとここで何を話せばいいんだ、岡田君。
そうくるとそうですね、次は、まあ、まあこれ、まあ、これにちなんだ話っていう感じに、まあ、なるんですかね。そうですよね。